ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の大津市、滋賀県の東近江市、京都府の城陽市に活動拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の活動について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今日は SG パーク班がお送りします。本日お送りするメンバーは加翔と
美穂と
エリと
みゆです。
お願いします。
お願いします。
SG パークは滋賀県大津市にあるブランツ、大津市のブランツ大津郷にあるスポーツ×飲食複合施設です。 SG パークの SG はセブンスジェネレーションの略で、7世代前までに感謝し、7世代先までに祈りを届けるように生きるという意味です。私たちは世代関係なく多様な人が関わり合う空間、将来を考える行動のきっかけを提供することにより、一人一人が持続可能性を考えて行動するようになってほしいなという目標のために行動しています。そのためにはまずは SG パークでご飯をちゃんと食べて自分を元気にすることから、いい社会づくりを作ることを始めましょう。ということで、こんにちは、 SG パーク班です。
イエーイ
イエーイ。
棒読み。
はい、なかなか言えなかった。まあ、今回お話しするのは、前回お話ししていたマンドコロチャビールのまた第2弾ということで、新しくムベを使ったビールを作りたいということで、ムベの農家さんと、あとはビールの醸造家さんのところに今日行ってきましたというお話したいと思います。
はい、
実際に、はい、で今前作ってたマンドコロチャというお茶を使っていたんですけど、今回はムベという果物を使ってビールを作ろうと思ってまして、これは近江八幡の辺にある、の特産というか、生産が多いって言っても、まだ一つの農家さんしかやってないんですけど、もともと昔から、栽培されてた、アケビに近いような植物が、ここの、近江八幡ら辺の宮司さんが復活させようということで、復活させた、果物になっておりまして、不老長寿の実とも言われるほど有名というより、不老長寿というような。健康に不老長寿というほど言われるほど健康にいいような果物になっています。全然言えなかった。
結構序盤から噛んでるの。
はい、すごい。で、今日お話ししたのは、実際にムベが11月に収穫時期になって、それまでにはまだまだ時間がかかるっていうことで、先にムベを使わない日本酒を SG パークの方々と、今日は近江麦酒の山下さんという方に飲んでいただきました。
美味しい。
結構甘くて美味しいねんけど、その日本酒はちょっとした甘みが足されてたりとか、あとは香料とかも少し入ってるみたいで、ちょっとビールに使うにはまだ工夫が必要っていうことが言われ
て、ムベ自体が甘いかな。それは
ムベ自体はなんかちょっと農家さんに聞いた話だと、甘いけど、なんか今まで品種改良とかされた、果物とかよりかは、もともと山に生えてた果物やから、すごい優しい甘みやけど、今の果物からするとちょっと物足りないかもしれないですね、みたいな感じでは言われて、
なんかでもビールにするんやったら甘さあんま関係ないみたいな言ってたよね。
そうそうそう。だから全部アルコールに変わっちゃうから、香りが必要って、ムベがあんまり香りがするかわからないよね。
確かにな。なるほどね。そこで他なんかしてきたの？
ここで多かった一番してたのは、もうビールについての量とかの話し合いとか、農家さん自体があそこまで大きい農家さんじゃなくて、そこでしかやって、滋賀ではそこでしか栽培されてないっていうから、だからその量がどれくらい必要なのかっていうのもそういう話とか。あとは、味とか香りとか見てもらったりとかの話し合いが多かったかな。あとは、なんかちょっとビールにするなら工夫が他の果物よりは必要そうでしたね。
難しいんかな。工夫
なんか、
なんか
香料とかつけなあかんくなりそうなんかな。
それと他のなんかビールと前のマンドコロチャエールやと、まあ、お茶と、うん、あの麹エールとか組み合わせか、そういう風に組み合わせたりとか、あとは提供の際になんかムベをちょっと使って、うん、あの実際お店で出す際にムベをちょっと使ったアレンジ方法をしてみるみたいなのもいいかもねっていう話もして、
それいいな、
うん、
出す時にって
女性陣からするとさ、どういう風な提供のされ方が嬉しいっていうか、なんか映えるっていう、
え映える
映えるとかなんか嬉しいとかよう分からんか、あるんか
嬉しい、
インスタとかでもようやってるやん、なんかラクレットってなんかチーズだーって流して
る、あーあるな、
そうそう、
なんかまあまあそれは一手間あって、
うん、
ただのビールじゃなくてなんかなあ映えるやろ、なんかさよく見るの最近なんかいっぱい飾り、それはビールじゃないけどなんかほんまにいろいろ果物飾ってたりとか、あと何なんかグラスが特徴的やったりとか、そういうのよく見るかな、インスタやったら。
ええとかな、あごめん、
あなんかグラスに何ていうの文字、
うん、
書いてあるだけの、うんうんうん、だけのとか言ったらあれやけど、なんかそういうの最近よく見るじゃない、
うん、でなんか芸能人の名前書いてるグラスの店ない、
え
知らん、 あの餃子のとこちゃん、
分からへん、なんかそれだけしか見たことないけど、なんかいっぱい芸能人の名前書いてるグラスあるとこ
あるある、
そうなんだよ、
そうとかなんか、うんうん、
流行ってるの、
えなんかたまに見るストーリーとかで、
クラスに工夫あってもやっぱいいんやな、
うん、
名前書いてる
そだけで、
うん、なんか前行った時さ、
うん、
紙コップみたいになってたやん、そ多分コロナの影響で、
ああプラスチック
か、うん、そうそうそう、だからそれは無理かもしれんけど、なんやろうな、なんか目の前でしてくれたらな、なんか映えるかもしれない
、
うん、
喜びそうな、なんかなんか
やっぱビールで映えるって難しい、
なんか映えるって嬉しいみたいな感じが、なんか行きたくなる、
行きたくなる、なんやろなんやろ、お酒経験がまだ甘いからな、なんやろな、
なんかバーとかでやってたのは皮とかをなんかちょっと綺麗に飾ってグラスの端にかけるとかよくあるけど、ムベやからムベでできるのかなと、果肉を入れて、
うん、
ビールに果肉とかな、果肉を使ったものを入れてみたいな感じか、
うんうん、ぐらいしか今は浮かばんな、
まともとも結構アケビに近くて、
うん、
確か多分なんか他の品種改良とか全くなく、農薬とかわかんないけど本当にフレッシュっていうか、フレッシュっていうか、まあ昔ならではの果物やしな、そこら辺押せるといいよなとは思うけど、
うんうんうん、
なんか山下さんと話してたのは、なんか山下さんの分かってるやつのは、あのそのおつ器じゃないわ、あのムベやとアケビみたいに真ん中パックリとは分かれへんけど、なんかそこの中をくり抜いて器としてやったりとか、なんか出す際に一緒にできたらいいよねみたいなのを面白
そうです、そういう感じのちょっと映え的な工夫ができたらいいかもな
映えとか嬉しいやつかな、
うん、
ちょっと、これ今日話してきたのそんな感じかな、どんな味、小さいまだ食べてないから、あの俺らも山下さんもあの食べてないから、次11月収穫になった際にもうその果物ムベを食べに来て味見て量がどれくらいいるのかとかの想定とかをまた話し合わなあかん、
うんうん、
っていう、
うん、あじゃあそれまでにまたすることとかな、考えとかなのないんかな、あんまりちょっと分からんけど、
うん、実際試作ができないからな今のところは、
本当にな、
やっぱ味が見れへんから
なんともって感じが、
うん、収穫時期にやるか、もうムベで実際固まってるんやったらイベントの方もがを進めながらどんな感じのビールがいいかを話し合うという感じかな、
あれ紅茶はどうなったん？
紅茶は今のところ今激推しされてるのがムベで、あの先生もあの実際の醸造家さんも SG パーク自体もコンセプト的なやつとかが今ムベをされてて、紅茶はまだっていう感じかな。もしあるんやったら提案して飲んでもらうのもありかもしれない、紅茶。
なるほど。
そう、なんかと発表した時に多分なんかさ、マンドコロ茶の紅茶もあるけど高いよなみたいな話もしてた気するな。あんま覚えてないけどあかんか。
コンセプト的にもなんか紅茶のやつもいいし、けど一番他のコンセプトで健康とか飲食とか、あとこれが、まあ、ムベ自体がとても健康にというか不老長寿の実、不老不死の実とか言われているぐらいやから、そっちの方もがコンセプト的にも面白いし、使うものとしても面白いんちゃうかってな。今激推しがそれかな、ムベのやつ。
なるほどなるほど、ありがとう。
なかなかムベとか知らんもんな。なんか死がチリッととか
で。でもなんか看板は立ってるみたいな言ってなかった？
ああそうそう、看板は立ってるけどなんやこれみたいなんで終わるらしくて、そのムベ自体が食べたことが、
果物だと思
うんだ。食べたことある人自体も全然いい日みたいな。一回も最近復活したらしくて、さっき言ってた地域の宮司さんが復活させたみたいな、うん、果物やから。
すごいな、復活できんねや。
なあ、それは思ったり。
もともと山に生えてて、それをさっき言ってたみたいに、畑に植えてってやってんねんけど、その栽培してるのが滋賀県で、俺ら今探してたので、前出さんかっていう、その人の家族、ご家族しか栽培してなくて、その栽培量的にはちょっと不安みたいな。
うん、どっかで売ってるのかな、この人らは。あの収穫してさ、
収穫してなんかムベ狩り、ムベ狩り、なんかイチゴ狩りならぬムベ狩りみたいなのをやったりとか、あとはなんかさっき言ってたちょっとした加工製品を作るのにはやってるらしいけど、そこまで大量にはできない、数百個とか。
量的にちょっと難しいかもしれんな。
それかちょっと工夫が必要みたいな。
確かにさ、
こんな感じかな、ムベのやつ。ついても、その後に飲んだビールめっちゃ美味しかったけど。
何ビール飲んだ
の？桃のビール飲んだ。
桃
美味しそう、
絶対美味しい。
最近さ、ちょっとビールを飲めるようになってきてん。
いや。
成長やん。
え？店長？
成長。
え、そう、な、前みんなで多分飲んだ時はな、ちょびちょびしか飲めへんかったと思うんやけど、友達にアドバイスもらってん。ビールは味わうもんじゃねえって言われて、ごくごくごくって飲むねんって言われて、もうごくごくってやってたら飲めるようになった。
あ、飲めるようになったんや。
そう、ちょっと全然前よりは全然飲めるようになったけど、めっちゃお腹にくるようなビール。
くるな。
なんかいっぱい飲みたくても、ちょっといっぱい、もうほんまにジョッキいっぱいでなんかちょっとお腹いっぱいってなっちゃうっていう。
分かる。
成長したてお話をしたかった。
飲んだ桃のビールで、普通やったら桃やったらめっちゃ香りとか味とかするやん、ただ嗅いでたら、それでもちょっと感じるぐらいやから、ムベやともっといるみたいな、いりそうやなっていう話もしてたと
思う。難しそうやな、ちょっと入れると。これから
考えてるかな。
みんな声が細々とってる。
ビールのお話はこんな感じかな、今日したのは。じゃあそれではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲はパンプオブチキンのスーパーノバです。
出たりすると気づくんだ、僕には体があるってこと。鼻が詰まったりするとわかるんだ、今まで呼吸を していたこと、君の存在だって何度も確かめはするけど、本当の大事さはいなくなってから知るんだ。述べられた手を拒んだその時に、大きな地震が起こるかもしれない。述べられた手を守ったその時に、守りたかったのは自分かもしれない。君の存在だってもうずっと抱きしめてきたけど、本当に怖いから離れられないだけなんだ。ランララララ、
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はワンポブチキンのスーパーノバです。ということで後半が始まりました。
はい
はい。
またこれ今まで YSG ビールの無米ビールについて話してきましたが、もう一つ前回からお話ししたキャンドル企画がちょっと進んでいるということで、今現在がなんかろうそくを作ってみて実際動いていこうみたいな感じでしたね。
うん、やっぱね、うん、まあそうそう、なんかちょっとろうそく作ってみてん、ほんでなんかろうそく作るイベントをしたいから、私らも作れないとあかんし、なんかまあどんな感じか見とかなあかんから作ってみたんですけど、私いい感じにちょっとハマるっていうか、作ったのにハマってないけど、毎晩炊いてるキャンドル
どう炊いてて、
匂い全くせんのよ。なんかアロマ入れてんけど、アロマ入れ、うん、でも25滴ぐらい入れてん、バーってけど匂い全くせえへんから、もう一回作っては見るんやけど、めちゃめちゃ入れなあかんかもアロマって思ってるのと、あとなんかもう夜がロマンチックになる
好きな夜を過ごしてんな。
そうけどなんか怖いやん、寝ちゃったらそのまま。
うーん、
つけるのめっちゃ一瞬っていうか、ちょっと眺めてふって消すっていうあんまり長いことつけられへん、怖くて。
実際お花とか入れてやったっけ、造花とか入れてやってみて。
そうそうそう、なんか造花、100均で買った造花を入れてやってみたんやけど、
うん、
普通に可愛いかな。で、まあ、本物のお花入れて作ってみたいなって思っててんけど、うん、そうな、作ってみないと
問題が発生、あれ違う、
そうそうそう、なんかお花屋さんって余ってるみたいな感じで進んでたやん、お花が。で廃材っていうか、まあ、処分されるものが多くてって思ってたけど、友達のお母さんが花屋さんで聞いてみたら余ってないみたいな、
うん、
言ってて、あ、そうなんやっていうとこやないもん。だからあまりどっからあまり見つけてくるかみたいな感じかな今は。
もともとはなんか使う、このコロナ禍とかで使われてないろうそくとかが大量に余ってると、なんか家2つ分やったっけ、
うんうん、
めちゃくちゃ余りまくってて、でただのまたろうそくを作ろうってイベントだったけど、ただのろうそくやと映えへんから、まあ、もし余ってるとか結構捨てられやすいっていうお花の廃材を使って、何キャンドルやったっけ、
ボタニカルキャンドル、
ボタニカルを作ろうっていう話みたいな。それでお花が 使われてないお花っていうか、余ったお花っていう処分するお花を見つけなあかんのか、されそうなか。
それがあるか問題っていうのもな、ちょっと調べていいかなっていう感じかな。なんかただのキャンドルも全然いいけど、お花あった方がいいよなっていう、なんかワークショップ感出るくない？かわいいし。しも多分ワークショップするならお金も取るから、まあ、ちょっと真っ白のキャンドルよりもそういう、まあ、色はつけれんねん、クレヨンで。
あ、クレヨンなんや。
そうそう、なんかネットで調べてたら、まあそのなんか、何色つける台とかでもいけるけど、クレヨン削って一緒に溶かしたら色もつける。だけどなあお花がいいなみたいな、ちょっと個人的な可愛さ。
お花可愛い
なあ。つけたい人は色もつけましょうぐらいでいいと思うねんな。
それで最後持ちようって、なんかこれだけすなんか使われてないやつ利用できましたよとかも考えてたけどな、なんか他にもキャンドルないとどうかな、まずそれを作れない意味がないよな。
キャンドルナイトに関してはあのお店に飾ってるって感じやから、まあお花入ってなくても
うん、
作っちゃいけるけど、
ワークショップとか作ってもらうに関してはやっぱりあった方がいいかな。
そうだって、あマジで溶かして入れるだけやねん。
あ、そうな
の。お花がなかったらもうほんま溶かして入れるだけになっちゃうから、
うん
なっていう、なんか自分らしさも出、ね、出へんし、で色を何層か作ろうと思ったらその色ごとに溶かさなあかんから、なんていうの、なんか例えばさ上 縦に色を分けたい、わかる？こう下の段は何色、上の段は何色みたいな、
分かる。
一回一回固めなあかんから、一日じゃ無理、一日じゃ無理っていうか数時間じゃ無理やし、そう一色だけのキャンドル作ってもな、溶かして入れるだけであんま思んないしっていう。できたら な入れたいなみたいな。
見栄え的にもなんか楽しさ的にもお花があった方が上ってことか。
そうそうそう、って思ってるかな。
ちょっとお花絶対必要かもかやな、お花っていうかなんか入れるものとか
も。もし他の代用品があるならいいけど、でそう気になってたことが、なんか他のやつとか入れて燃やした時にどうなるんやろうっていう、なんか分からんねんけどさ、キャンドルとかも焚いたことないからさ、ほぼ分からんねんけど、こう火つけてやっていってる間に、例えば全然お花じゃないものを入れて、なんやろ映えるのって、なんかスパンコールとか入れたとしてさ、あでもスパンコールとかって思えへんか、なんかボーンとかなったら怖くない？
どんなんやな、
分からへん、ならんか。
ボタニックキャンドルか、あれ自体がなんか自然由来のものを使ったとかやった気がするが、何か他のやつで果物、いや果物はもったいないな、できたらいいな、
もったいないな。何やろな、自然由来あかん、草とかしか思いつかへんかった今。
草、
みんなで脱走狩りみたいなのしか思い浮かべんかったけど、
会
えへんわ、あかんあかん。いやや、しかも
草めっちゃクローバー探しに行かなあかん、四つ葉の。
いやな、うん、かわいい、うん、かな今はそんな感じかな。
花摘みとか、花摘みっていうか、なんか野草とか、確かにタンポポとかもいいかな。
うん、
まあちょっと趣旨が変わってくるなけど。
まあでも身近なもので作れば、的な感じでいけるっちゃいけるかな。
も、まだ花がそれが無理そうやったら、端材とかが無理そうやったら持ってきてもらうとか。持ってきてもらうな、周りで作る
とか、かも普通にお花準備するとかも最初、普通に、
なるほど、
考えないとだね。
ここからまた考えたら、しばらく無言の時間とか続きそうだから、やめとこう、きっとさすがに考えると。 ということで、うん、今回そうそう時間だよ。本日は、あとは豆知識かな。豆知識は言ってないな確かに。けどあ、お時間がなくなってきた。今気づきました。申し訳ございません。じゃあそろそろお時間なので締めさせていただきます。いや、本日は私たち SG パーク班がお送りさせていただきました。いや、来週は梅プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 までお願いいたします。 E メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りいたしています。本日お送りしたメンバーは歌唱と
みほと
えりと
ゆうでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
バイバーイ。